はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今週も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。寒い日が続いていますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。東京もですね、結構寒くて、ここのところ氷点下に下がったり、雪がドカッと降ったりですね、なかなか首都圏は雪が降ると結構弱くて大変なんですけれども、まあそういう中で最近はですね、まあ卒業論文とか修士論文の締め切りの時期が近いということで、まあ学生さんともども、まあ一緒に研究室で研究をやって過ごしているというような日々を過ごしております。最近学生さんがですね、少し言った言葉で印象に残ってるんですけれども、まあ卒業設計とかですね、そういうので自分はこんなに考えてるんだけれども、まあ、先生は作品しか見てくれないっていう結構不満を漏らす学生さんとかが、ね、いるんですよね。作品っていうのは要するに町の模型だったり、例えば、まあ、そうですね、今治の金星川のあたりを、まあ、どういうふうにするのかっていう200分の1ぐらいの模型を作って、川べりにオープンスペースを作って、まあ、高齢者向けの集合住宅を作ってこんなふうに作りましたっていう模型でこう説明してくれるんだけれども、まあ、その時に、まあ自分はその学生さんがですね、自分はこんな風に考えて、こんな風に考えて、これがいいと思ってこういう風に作ったっていうことを、まあ先生は見てくれないっていう言い方をですね、時々学生さんがすることがあって、少し気になったので、今日はそういった話ができればなというふうに思っています。僕自身はですね、公共空間の設計とか計画、駅だったり街路だったり、まあ大きな都市の都市計画だったり交通計画だったり、まあいろんなことに関わることがあるんですけれども、物を作る時にですね、あまり僕自身はそれをその自己表現の一部というふうには捉えてきてないんじゃないかなというふうに思います。もちろんその建築家の方々とか、それからまあ人によってはですね、学生さんだって自己表現が非常に得意な人もいてですね、うまくそういうふうに作品を通じて自分のメッセージをこう社会に対して提言していく、そういう人も結構いると思うんですけれども、僕はどちらかというとそういうのがまあ苦手な方なんですよね。で、そういう自己表現が得意な人っていうのは、こういうことを考えて町のためを思ってこう作りました、こういう素晴らしいデザインなんですってことをどちらかというとまあ言いたがる、あるいは表現していく、こういう自己表現を認めてくださいというふうにこう主張していくと。でもちろんそれ素晴らしいデザインなんですよね。でデザインなんだけれども、僕自身がですね、まちづくりっていうものは一体何なんだろうということを今でも非常によく思うんですが、そうですね、例えば東北のある村に東京から片道5時間ぐらいかけてたどり着いてですね、2時間ぐらいかけて少しまあその村のですね、ある地域の町づくりをどうしようかみたいなことを打ち合わせして、夜遅くにまた上野まで戻ってくると。でそういうことをまあ繰り返してるんですけれども、でそういう時に肯定してもらいたいのは一体誰なんだろうっていうふうに考えるんですよね。だから まちづくりに関わる人はすごくいろんな方々がおられると思うんですけれども、そういう時にやっぱりその肯定してもらいたいのは、その、まあ、例えば往復10時間かけてですね行ってる自分じゃないと思うんですよね、まあ、もちろんその上野からそれぐらい時間かけていくわけなので、まあ、体力的にちょっとしんどいとか、まあ、そのために準備をしていっていろいろ考えてというのもあるんですけれども、やっぱり肯定してもらいたいのは自分ではなくて、やっぱりそれは現地の人だろうと。まちづくりをこうしていく際に自己表現ではなくて寄り添うようにというんですかね、その人の町とこう一緒に考えることができないかということはよく思っています。一方でその自分が一生懸命考えたから分かってほしいということを言う人は多分いると思うんですよね。でデザインの根拠になるものは一体何かと一生懸命考えて街づくりのプランを出していくと。でそれはひょっとしたらケイボンさんなんかもよく言ってるように、やっぱり今治の歴史だろうとかですね、その歴史の連なりの中からその地域の光るようなものをやっぱり探して丁寧に磨いていくしかない、そういうものを、まあ、自己表現としてですね、こう作品として出していく、それをまあ認めてほしいという時に、例えばまあ東北だったらですね、まあ、そこで今まあ仮設とかで住んでいる方々、もうすぐ2年になろうかという頃だと思いますけれども、津波が来てある種その自分の町に住んでいたことを否定されて、でもそこからもう一回こうそこに住んでもいいんだというふうに肯定してくれるような、そういう町をですね、僕ら一緒にやっぱり作っていかないといけないんじゃないかなということを思っています。それはやっぱり自己表現じゃないと思うんですよね。だから肯定してもらいたいのは僕らじゃなくて、多分その町に住むことを一旦否定せざるを得ない状況に追い込まれた彼らであって、徹底的にこういうことを考えて作りましたという理屈ではなくて、ここに住んでもいいんだと、こういう空間に住みたいんだと彼らがやっぱり思うような空間をどういうふうにみんなと一緒に作っていけるかということが大事じゃないかなということを最近すごく思っています。もちろんその自己表現とかですね、そういうものを必ずしも否定するものでもないんですけれども、人間がなんか動物と何が違うのかなっていうことを考えると、共感じゃないかなって思うんですよね。決して同情とかじゃなくて、やっぱり共感で、共感って一体何だろうっていうことを考えた時に、アマルティア・センっていうノーベル経済学賞を取ったハーバードの教授ですけれども、彼が共感っていうのは他者への関心が直接的に己の福祉に影響を及ぼす場合に対応している、もし他人の苦悩を知ったことによってあなた自身の具合が悪くなれば、それは共感の1ケースであるということを言っています。要するに他人が、まあ、損をしている、で自分の利益とは全然関係ないんだけれども、やっぱり心がですね非常にこう気になってしまう、そういう場合っていうのを、まあ、共感と呼ぶんだということを彼は言っています。であるいは彼はそれを一歩進めてコミットメント、日本語で言うと まあ、約束みたいな概念ですかね。でこれをさらに定義してですね、他人が苦しむのを不正なことと考え、それをやめさせるために何かをする用意があるとする。それをコミットメントというふうに言ってるわけですね。だから単にまあ心をこう同じにする、共感を持つことを超えてもう一歩進めて、やはりその他人の苦悩を苦しんでいることをから解放するために何かをする準備があるんだよというふうにまあ約束すると、これをコミットメントというふうに言うわけです。でそういう共感とかですね、コミットメントの感情こそが、まあ僕自身はひょっとしたら街づくりのですね、一番根本にある感情なんじゃないかなということを思っています。もちろんその何て言うんですかね、最初にエゴっていうのはまあ自我ですけれども、自分が何かをしたいという感情をなくしてその街づくりへの関与みたいなことっていうのはありえないのかもしれないですよね。なんだけどやっぱりそれをこう突き詰めていったところには、その街で暮らしている人同士のですね、共感のようなもの、それからそれに対してコミットメント、何らかの働きかけを行って、これから起こる人口減少したり街がだんだん寂れていくといったようなことに対して何かをしようというふうに思う、そういう気持ちからですね、街づくりっていうのは始まっていくんじゃないかなということを思ったりしています。そういうことを考えながらですね、東京の方で少し今年からですね、復興デザイン研究隊っていうのをスタートさせてはどうかっていうので、大学の仲間とかと一緒に準備をしています。でこの前ですね、第1回のその途中成果の発表会みたいなものがあって、学生さんがですね、半年ぐらい東京2060という課題に取り組んでですね、東京の2060年というのを想定して、2060年までには当然関東直下の地震が起こるとか、そこからの復興もあるでしょうし、長い時間の中で人口減少も進んでいくと、そういう中でどういう都市デザインを考えていったらいいかということを提案するというスタジオというものがあったんですね。でその中で学生さんが提案していた一つのプランというのは、下水道、これをですね、入れ替えましょうというプランを提案していました。で彼らは街中にたくさんの暗渠、要するに水路があるんだけれども、そこに蓋がされていて、確かに安全だし臭くもないし車上を走りやすいんだけれども、それじゃあやっぱり水から人が遠ざかってしまうんじゃないかってことをすごく気にしてたチームがあったんですね。で彼らはコミュニティに水辺を取り戻すという案を提案して、下水道の在り方を変えたものを提案し、身近な空間に水を持ってくるという、そういう案を提案していました。その暗渠をこう開いて海渠にして水を流すという、それをですね、非常に大きなインフラである町の下水道というものをそっくり50年くらいかけてだんだん入れ替えていくというプランを、2060年ぐらい、東京の2060年くらいを考えて、今から時間をかけてだんだんそうしていこうということをですね、プランとして提案していました。でこの案非常に僕自身は面白いなと思ったんですよね。で確かに自分の家の前に今まで暗渠で、車の出し入れは非常によく簡単になってたんだけれども、逆に言うと昔は水辺があったところの暮らしからですね、遠ざかってしまっていたのが、そういうことをやることで自宅の前に水辺が戻ってきて、 非常に潤いのある生活が送れるというのがですね、彼らの、まあ、スケッチを見てて少し浮かび上がってくる。まあデザインとしてはですねまだまだやりようもあるのかなというふうに思ったんですが、まあそういう今はない現実、今はそうなってない街に対してですね、将来こうなったらいいなという絵を、生活者の像をですね描こうとしていたというのが非常に印象に残りました。で、彼らは、まあ、学生さんですけれども、2060年の東京の像をそういうふうに描こうとしてるんですが、じゃあ今治だってですね、将来どうなるんだろうみたいなことは思うわけですね。で、例えばじゃあ今治の将来の人口がどうなるのかっていうのを、まあ、少し統計をさっき調べてみたんですけれども、今治市のですね2005年の人口は173,983人、そこから2010年が166,307人なわけですが、この人口がですね、今後だんだん減少していきます。で、2035年までの人口というのは予測されていまして、2010年時点で166,307人が2035年には119,585人に減少するということが予測されています。平成17年を100とすると2035年の人口の指数は 68.7 に減少してしまいます。で、もちろん全国的にですね、まあ、人口は減少していくわけですけれども、お隣の松山市の減少はどうかというと、同じく平成17年を100とすると2035年の人口比は 88.7、 人口456,509人というふうに予測されています。ですから今松山が51万人、今治が16万人ですので、これが2035年には松山が45万人、今治が11万人になってしまうということですね。まあ、ですので人口がこれから、まあ、今治においてもかなり減少していくということが予想されている。で、そういう中で今治の街中をじゃあどうやっていけばいいのかということが問題になってくるわけです。でも具体的にじゃあそのどう考えたらいいんだっていうことなんですが、例えばその10万人ぐらいの人口にこれからまあ2035年40年となっていくわけですけれども、それ一体いつぐらいの人口なんだということで見ますと、例えばですね、今治市は復興計画でですね、太平洋戦争でですね相当今治やられましたので、当時人口が39,000人まで減ってたわけですね。そこで復興計画を、今治市も立てることになると、戦災復興ですね、この際に当時の今治市は人口10万人の商工業都市建設というのを目標に抱えて、隣接町村との連携の強化、交通量の増大に対応する整然たる道路網の建設、防災公園緑地の整備、墓地下水道などの整備、特に今治駅から今治港の連絡通路、東西線の充実、こういったことをですね目標に掲げて、戦災復興を昭和20年から始めていったと。で、昭和25年にはですね、自治体統合について国の地方行政調査委員会からの勧告もあって、今治市はですね、10万都市の建設の町村合併委員会を作って、昭和30年に合併して人口96,000人の10万都市が誕生することになりました。ですので、まあ、2035年とか2040年に向けてこの昭和30年ぐらいの人口にですね、だんだん今治が 近づいていっているということになるということであります。でそういうまあ状況の中で何をこう街づくりの中でやっていけばいいのかということですね。人によってはなんかこう、まあ、もっと盛り上がるような街づくりをこうやればいいんだというような人もいるでしょうし、イベントをどんどん誘致することがいいんだよっていう人もいるかもしれない。あるいはその身の丈に合った、まあ、小さな場所でもいいので、まあ、みんなが集まれるような場所を街中に設けていくことが大事じゃないか、あるいは街中にはやっぱりあの都市ストック、道路とか、まあ、商業とかそういうものも充実しているので、そこにみんなが移り住んでこれるような場所にしていくことが大事だと、まあ、いろんなことを、まあ、提案する人がいるんじゃないかなというふうに思います。でそういう議論をですね、これから多分盛り上げていくことが大事じゃないかなと思うんですが、正月にですね、ちょっと小説読んでて、あの僕スティーブン・キングっていう小説家が好きなんですけれども、彼がデッドゾーンという小説書いててですね、これどういう小説かというと、あの手を握るとですね、相手の将来が見えるという、そういう、まあ、能力を身につけたあのジョニー・スミスという高校の英語教師がいるんですけども、彼 の生涯を描いた小説なんですね。で彼はある時ですね、政治家に握手するんですが、その政治家があの将来大統領になって核ミサイルの発射ボタンを押すというビジョンを見るわけですね。でそのことは自分だけが知っていると、その自分だけが知っているという状況の中で、まあ、何をするかという、まあ、それがこの小説のテーマなんですけれども、結局その主人公のジョニー・スミスはあの将来核ミサイルの発射ボタンを押されると世界が滅亡するので、この政治家を殺そうというふうに考えるわけです。でまあ、その政治家の名前はスティルソンというんですが、スティルソンに狙いをつけるわけですが、結局暗殺はですね失敗に終わって、主人公は捕まってしまう、まあ、なんだけれども、まあ、彼がこう撃とうとした際にスティルソンという政治家は子供を弾よけにするんですね。でそのことによってもう一度スティルソンの腕を最後にジョニーが掴むと、将来のビジョンが変わっていてですね、彼の政治生命が終わると、その子供を盾にしたことで将来大統領になるという目がなくなったというビジョンが見えたというところで、この小説は終わるわけです。でこれ何が回りくどくてあれなんですけども言いたいかっていうと、知らないことは当たり前なんですが、知ることはできないんですね。未来、将来、2035年に今治市の人口は11万人になります。2040年には10万人になります。でも現実に行ったことはみんなないわけですよね。だからその時どうなるかは分かんないわけですねだからその将来非常に中心市街地とか今治が大変なことになりますよって言ってもなかなかわからないわけですね。で、わからないことはやっぱり共有できない。で、まあ、なんだけどこの主人公がですね、なんとか未来を救おうとしたように、やっぱり街がこうなるからこうしようよというところをですね、どうやって、まあ、みんなで共有していけるのか。もちろん熱は必要だと思います。よそ者、若者、バカ者というぐらいなので美しいデザインも必要でしょう。でも自分はこう考えたという理屈よりも、やっぱり説明なしでも将来の生活が浮かび上がるような、街中で暮らしたいと思う気持ちが生まれるような、そういう街づくりをどうやって進めていくかがこれからの今治では大事ではないかなと ということを思ったりしました。というわけで今日も風景づくり夏の学校、私鳩が進めさせていただきました。